2020年4月12日復活節第一主日復活日の礼拝を捧げます。黙祷いたします。賛美を捧げます。327番。します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読詩編。詩編111編。朗読詩編、詩編111編。ハレルヤ。私は心を尽くして主に感謝を捧げる。正しい人々の集い、改宗の中で、主の御業は大きく、それを愛する人は皆、それを尋ね求める。主の成し遂げられることは栄え輝き、恵みの御業は永遠に続く。主は驚くべき御業を記念するよう定められた。主は恵み深く憐れみに富み、主を恐れる人に糧を与え、 契約をとこしえに御心に留め、御業の力をご自分の民に示し、諸国の修行をご自分の民にお与えになる。御手の技は誠の裁き、主の命令はすべて真実。世々限りなく堅固に、誠をもってまっすぐに行われる。主はご自分の民に贖いを送り、契約を常しえのものと定められた。皆は恐れ敬うべき聖なる皆。主を恐れることは知恵の始め。これを行う人は優れた資料を得る。主の賛美は永遠に続く。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストを死者の中からよみがえらせてくださった父なる神、イースターの朝を迎えました。主はよみがえられた。主は生きておられる。いよいよの教会はこの叫びから生まれ、この叫びを受け継ぎ語り継げました。キリストが再びおいでになる時まで、この叫びが、この信仰の告白が消えることはありません。教会が小さな群れになったとしても、希望が見えないと思い込んでいる時にも、死に向かい合ったと思った時にも、主は私たちのためにお蘇りになったと信仰を告白ができるようにされています。この恵みを心から感謝いたします。それだけに御前に自分自身の不信仰を、恐れを、不安に振り回されて過ごしてしまったことを恥じるものです。今どうかその罪から解き放ってください。よみがえりの主が今共にいて平和があるようにと声をかけてくださっていることを信じることができますように。聖霊を注いでください。御言葉を聞かせてください。今この時、自宅で家庭礼拝を捧げている兄弟姉妹と共にいてください。お守りください。再びこの礼拝堂で兄弟姉妹と共に礼拝できる日が来ることを待ち望んでいます。今この時にも私たちをあなたの愛の絆で結び合わせていてください。新型コロナウイルス感染拡大を食い止めるために、特に労苦している人々を顧みてください。病む人を癒し、また身元に召された人々のご家族を慰めてください。皆が命を守るために目を覚まして行動できますように、教会がこの希望の印を高く掲げることができますように、この世界を憐れんでください。主の皆によってお祈りいたします。アーメン。
あまり密着しちゃうといけないんで、ここへどうぞ、このお近くにいらっしゃる、
離れて座ってください。
こう始め、いや、いいんですよ、ここでも、どこでもいいんですよ。申し訳ありません、
すみません。
イースターなんで、今日いらしてるの。
あ、はい、イースターなんで、ちょ
っと今の礼拝堂の礼拝をお休みにしているので、はい、短い礼拝で、
はい、すみません、よろしくお願いいたします。はい、
開けといてください。開けといてください。
はい。やばい。はい。
じゃあ、聖書を朗読します。マタイによる福音書第28章1節から10節。新共同訳聖書の59ページになります。
ああ、はい。ありがとうございます。
聖書をお読みします。マタイによる福音書第28章1節から10節。 さて安息日が終わって週の初めの日の明け方にマグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。三兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り、復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから、急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そして、あなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走って行った。すると、イエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って、私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。それではお座りのままで使徒信条を告白して教会の信仰を言い表します。その緑のファイルにあるんですけど、はい、あ、裏側にしてもらえる。
使徒信条ですね、
はいはい、よろしければ、
あ、私がこれ朗読して
一緒に唱えて、
はい、わかりました。
使徒信条、
使徒信条、
我は天地の救い主、天皇の父なる神を信ず、
天皇の父なる神を信ず、
はい、ご一緒に唱え、
ご一緒に、
はい、あの、
はい、声を合わせて、
合わせてですね、あ、すいません、はい、
この4名で声を合わせて、
はい、じゃあもう一度、
はい、
使徒信条、
使徒信条、
我は天地の救い主、天皇の父なる神を信ず、我はその一人も、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女・マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ったまえり、かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 それでは聖書の言葉に耳を傾けたいと思います。今日はイースターの礼拝になるはずでしたけれども、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために礼拝堂での礼拝をお休みということで、それで録音して後でインターネットで聞けるようにと思って、このような形で礼拝を捧げています。マタイによる福音書第28章の今日の箇所では、2人の女性の弟子たちが主イエスが納められた墓を見に行ったというところからこの出来事が語られております。マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。主イエスのご遺体に近くに行きたいと、何かできないかと思って彼女たちはそこに赴いていたわけですね。で、この二人の女性たちはこの直前の27章のところにも出てるんですけど、27章の61節でマグダラのマリアともう一人のマリアとはそこに残り 墓の方を向いて座っていたと言って、この女性の弟子たちは、主イエスの弟子たちは、主イエスが納められた墓、その近くも行って、葬りも見届けた人たちでありました。主イエスは死んでしまわれました。そしてこの二人の女性たちは、それでもこの主イエスのお体の近くに行きたい、そういう思いで、この墓に見に行ったと思います。するとですね、2節にありますように大きな地震が起こって、主の天使、神の御使いが天から下って、その石を脇へ転がしてその上に座ったのでした。超自然的な出来事が起こりました。そしてさらにその御使いの姿というのは稲妻のように輝いていて、衣は雪のように白かったということでした。で、この墓には、墓を見張るための、ローマ総督ピラトからの番兵たちがいたんですけども、そのような番兵たちも、この超自然的な出来事の前に、恐ろしく震え上がり、死人のようになってしまったとあります。誰もこんなことが起こるとはこれっぽっちも予想してなかった。そこに神の使いが登場して、そして番兵たちは死人のようになりました。神の使いはこの二人の女性の弟子たちにこのように告げました。恐れることはない、怖がらなくてもよいのだ。あなたたちは十字架につけられたイエスを探しているんだろうと。けれどもあの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。もうここにはいない。そして彼女たちに使命を与えました。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活されたとして、あなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる。神の御使いはこの主イエスのお蘇りの知らせをこの女性の弟子たちに伝えたのでした。で、この今この状況というのは、もう日本だけではなく世界がこのコロナウイルスという見えない敵、そしてその、特に基礎疾患のある人とか高齢者とかが感染すると重症化してしまう。で、日本はまだなんとか踏みとどまっていますけども、ヨーロッパやアメリカ、また他の各地でも死者が増えていて、本当に大きな混乱、不安、そしてその中にやっぱり死への不安というものに、こう世界が覆われているように見える、そのように思います。で、この今日の与えられた箇所も、この二人の女性の弟子たちは死んでしまった主イエスにそれでもご遺体に近づきたいというイエスを慕う思いでこの墓に行ったわけですけども、でも主イエスが生きておられる、復活するということはこれっぽっちも信じていませんでした。私たち人間の考えっていうのは、この福音を聞くまでは死んだら終わりだ、死の前に人間はどうすることもできない、避けられない死というのがあるわけですね。それに対して私たちはどう向き合っていったらいいのかというのが問われていると思うんですけども、この女性たちがイエスを慕いながらも、でも死んでしまったイエスを尋ね求めに行った、そういうことに過ぎないっていう姿は、私たち人間の限界、死の前にどうすることもできないという人間の姿を示しているように思います。けれども聖書はそこにこそ主イエスは復活されたんだという 良き知らせを御使いを通じてこの女性の弟子たちに、そして今礼拝を捧げている私たちにも告げ知らせてくださいました。そしてそのことはもう前から主イエスが言っておられたんですね。6節に、先ほど読みましたけど、6節にこうあります。あの方はここにはおられない、かねて言われていた通り復活なさったのだ。主イエスは地上の生涯、弟子たちと共に神の国の福音を述べ伝えている時にも、ご自分が苦しみを受け、十字架につけられ、命を取られてしまうこと、そしてそれで終わらず復活するということを語っていらっしゃったんですね。それでこれはちょっとマタイによる福音書をたどりたいと思います。まず16章の21節、お開きになれたらでいいので、はい、イエス様がかねて言っておられたということをたどりたいと思います。まずマタイによる福音書第16章の21節、新約聖書の32ページになりますけれども、このようにあります。マタイによる福音書第16章21節、この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。死と復活の予告です。次に17章の23節にもあります。34ページになりますけども、22節と23節を読みします。マタイによる福音書第17章22節23節、一行がガリラヤに集まった時、イエスは言われた。人の子は人々の手に引き渡されようとしている、そして殺されるが3日目に復活する。弟子たちは非常に悲しんだ。ここにもご自分の死と復活の予告があります。そして次に第20章の19節、18節からお読みします。新約聖書の38ページになります。マタイによる福音書第20章の18、19節を読みします。今私たちはエルサレムへ登っていく、人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される、彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡し、人の子を侮辱し、鞭打ち、十字架につけるためである。そして人の子は3日目に復活する。この人の子というのはシエスご自身のことです。そしてシエスが捕らえられる直前のところになりますけれども、第26章32節ですが、31節から31節と32節を読みます。53ページになります。マタイによる福音書第26章の31と32、その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方はみな私につまずく、私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤに行く、ガリラヤへ行く。私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。このようにマタイによる福音書28章に戻りますけども、御使いが告げた通り、かねて言われていた、主イエスご自身が繰り返し繰り返し、私は十字架につけられる、命を取られるということとともに、その後復活すると繰り返し繰り返し言っていたわけです。けれどもこの復活という出来事は人間の理解を超えておりました。この女性の弟子たちもそのことを信じて墓に行ったのではなくて、主イエスのご遺体に近づきたいという、おそらくそういう思いでだけで 墓に行ったわけですね。で、私たちがその神の出来事をあらかじめ聞いていても信じることができない、それは私たちの限界でありますし、また神様を信じない不信仰という罪でもあります。でも神様はそのような私たちに対して、私たちが理解しようが理解しまいが、ある面で関係なく、もうご自分の救いの技を一つ一つご自分の御心のままに準備をされていて、予告もされていて、そしてかねて言われた通りに、本当に主イエスは死に打ち勝って復活されたんだ、だからここにはおられないんだと、この出来事が起こったわけですね。これは私たちにとって本当に希望の出来事になるわけです。私たちが信じようが信じまいが、神様の救いというのは着々と神様のご意志のままに、神様の御心の時に果たされていきます。そしてそのことは御言葉を通して、こうやって御使いを通して私たちに神様を告げ知らせてくださっている。それも聞いて、どこかの弟子たちも思い起こしたように、どこかには収められているんですけども、でもこの復活の出来事は信じることはできませんでした。弟子たちは信じることができませんでした。それもまた神様のお計らいのことだと思うんですね。私たちが信じることができたから神の御業が起こるんではなくて、本当に信じないで、死の前に無力で、もうなすすべがない、この人間の現実に、かねて言われた通りに、主の復活っていう出来事が、向こうから私たちのところに届くということですよね。そして、先ほど申し上げた、朗読しましたように、主イエスは弟子たちに、あなた方より先にガリラヤに行っていると、それを伝えなさいと、御使いは告げました。このことも主イエスが、先ほど申し上げたようにあらかじめ弟子たちに告げていたわけです。いつでも主が先立ってくださる、先回りしてくださる、そして本当に理解ができない、そして無力な、御言葉も信じない、そういう弱い私たち、弟子たちの何の変わりもない私たちのために、もう先手を打ってくださって、これからも先にガリラヤに行っているよと言ってくださって、そして私たちに先立ってくださって御業を行ってくださり、その恵みの出来事に私たちを招いてくださる、この復活の出来事が私たちにとって本当に嬉しい、喜ばしい知らせなんだということを、またこの時ひしひしと感じています。そして8節にありますように、女性の弟子たち、婦人たちはこの出来事にまだ恐れは取り除かれませんでしたけれども、けれども確かに主イエスが言われていたことを思い起こし、大いに喜び、そして墓を後にして、まあ、死の世界、人間の限界、無力、不信仰、それはもう後にして、言われた通りにその喜ばしいメッセージを握って出発したわけですね。弟子たちに知らせるために。そうしましたら、復活のイエス様が行く手に立っておられて、おはようと言ってくださいました。女性の弟子たち、婦人たちはイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。復活のイエス様を礼拝して、礼拝しました。御使いのメッセージだけではなくて、本当に目の前によみがえたイエス様が自分たちを訪れてくださったという、この事実の前にもう神様を崇めるしかない、ひれ伏して礼拝するしかない、この弟子たちがいました。これも本当に嬉しいことだと思います。そして御使いの言葉にまた重なるようにして、主イエスが女性の弟子たちに言われたことです。おはようと声をかけてくださって、 そして十節になります。恐れることはない。ここでもイエス様が言ってくださいました。そして行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになると告げてくださいました。このイエス様のお言葉の中で心に留めたい言葉は、私の兄弟たちにというふうに言っていることです。御使いは弟子たちに告げなさいと、この女性の弟子たちに語りました。よみがえりの主イエスは、この弟子たちのことを私の兄弟たちというふうに呼んでくださっています。この私の兄弟たちっていう言葉は、イエス様の弟子たちに対する愛を感じますけれども、そのことの関連で、ヘブライ人への手紙2章のお言葉も読みたいと思います。いっぱい聖書を開いて恐縮なんですけど、ヘブライ人への手紙2章の、11節、12節に、12節にこの言葉が出てくるんですね。新約聖書の402ページになります。ヘブライ人への手紙2章の12節に出てくるんですけども、11節から13節を読みたいと思います。402ページの最後のところから403ページにかけてあります。新約聖書ヘブライ人への手紙第2章の11節から13節を読みします。事実、人を聖なるものとなさる方も、聖なるものとされる人たちも、すべて一つの源から出ているのです。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、私はあなたの名を私の兄弟たちに知らせ、集会の中であなたを賛美しますと言い、また私は神に信頼しますと言い、さらにまたここに私と神が私に与えてくださった子らがいますと言われます。ここにありますように、イエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としない。私の兄弟たちに父なる神の御名を知らせます。そしてその者たちは神が私に与えてくださった子供たちなんですと、父なる神におっしゃる、語られるということなんですね。で、この福音書の主イエスの十字架の歩みに至るときに弟子たちは何をしていたかというと、誰が一番偉いか、弟子たちの中で誰が一番偉いか、誰が一番なんだという論争もしていましたし、イエス様が十字架につけられ命を取られることを予告された時にも、死んでもついていくと彼らは言いました。けれどもイエス様が捕らえられる時には、みんながイエス様を捨てて逃げてしまいました。ペテロも大祭司の屋敷まではついていきましたけれども、私はあの人を知らないと3回イエス様を、主イエスを否定すると。ですから、そのように裏切られたイエス様、主イエスからすれば、本当に、兄弟たち、弟子たちはもう取り返しのつかないことをしてしまった。イエス様の前にも恥じるばかり、取り返しのつかないことをしてしまったという人々なんですけれども、その弟子たちを主イエスは私の兄弟だ。そして兄弟と呼ぶことを恥としない。と言ってくださる。もうそのような弟子たちの弱さも不信仰も罪もすべてご存知の上で、その罪の許しとなる十字架を引き受けてくださり、またその罪の許しを確かにしてくださる復活、それを予告してくださっていたイエス様であるわけですね。このさりげなく、こう、私の兄弟たちというふうに 言い換えているところも心に留めたいと思うんですね。そして弟子たちは決して一言ではなくて、弟子たちのことは一言ではなくて、これは私たちも持っている弱さであり罪深さであるわけです。けれども私たちが自分でも自覚しない罪さえも、罪深ささえもイエス様は全てご存知で、ここにありますようにイエス様が私の兄弟たちと呼んでくださる、私の兄弟姉妹たちよと言ってくださる。そして先立ってガリラヤに行って待っている、そこで私に会うことになると声をかけてくださる。復活の主がそのように私たちを見ていてくださる、声をかけてくださる、先立って待っていてくださる、恵みの中に生かそうと働いてくださる。まだこのところでの礼拝が再開する見通しも立っておりませんけれども、そのように主イエスが、復活の主イエスが私たちに差し伸べられている招きというのは、何があっても揺らぐことがない、罪と死に打ち勝った命の祝福を持って私たちにその腕を、御手を差し出してくださっていることを信じます。この復活の主が先立ってくださる、その復活の主に私たちは付き従って参りましょう。お祈りをいたします。イエスキリストの父なる神、あなたの御言葉を聞いても信じない、またあなたの前に本当に恥ずかしいことしかしない、そういう弱い私たちのためにも、イエスは罪の許し、そして復活を通して永遠の命に、命の祝福に預からせようと今も働いてくださっていることを信じてありがとうございます。どうぞこの復活の主の招きに喜んで応え、またこの喜ばしい知らせを分かち合うことができますように、今このウイルスの感染に怯えている世界に、あなたの希望が、あなたの光が鮮やかに指し示されますように、私たち教会を用いてください。また兄弟姉妹の上に、教会につながる方たち、子どもたち、また若い人たち、ご高齢の方に至りますまで、あなたの平安がありますように、この地域に暮らす方たち、この国に、この世界に生きる方たちに、あなたの復活の恵みがありますようにと願います。尊い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
それでは賛美歌、もう一曲賛美します。
はい、
333番。
333
ステージですね。
ありがとうございます。
じゃあ一節と四節だけにします。
はい、
Thank you.
と感謝の印の献金を捧げます。
特にお知らせない方は結構です。あのいくらでも金額は別に取りません、
はい、お気持ちだけ。
お持ち合わせあればあの結構でございます。
はい、じゃあお座りください。どうぞ。
どうもありがとうございました。
まだ終わってないので、もうちょっとです。もう一
人、
はい、お祈りして、はい、
お祈りして、はい、
主なる御神様、あなたのお導きのうちに新しい兄弟とお二人とも礼拝ができまして、思いがけず感謝をいたします。主はすべての人のためによみがえってくださいました。この喜ばしい知らせを伝えることができますように。また今教会の活動も制約がありますが、私たちの思いを超えてあなたが力強く働いてくださることを信じております。捧げましたものあなたの御業のために豊かに用いてください。またそれぞれ、特にこの状況で経済的に困難の中にあってしまっている多くの方々もあります。あなたが顧みてくださり、思い煩うな、一日の苦労は一日で十分だ、すべて必要なものをあなたがくださる、神の国と神の義をまず求めなさいとの御言葉を思い、また私たちもそこに生き取りなすことができるようにしてください。主の御名によって感謝して祈ります。アーメン。
昭
栄の28番を賛美します。賛美歌の28番です。交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
アーメン。
これで礼拝を終わります。